一般質問続けます。津田議員の質問です。津田議員、新型コロナウイルス感染の疑いのあるものが初期の検査を受けられないことは異常な状態だと思う。医師、看護師などの医療従事者、新型コロナウイルス感染者及び濃厚接触者以外にも、いつでも誰でも何度でも PCR 検査が受けられる体制が必要と考えるがいかがか。また、市民全員に対して PCR 検査を実施してはどうか。保健福祉部長、初期段階で陽性者を発見し治療を開始することは感染拡大防止につながると認識している。また、PCR 検査により陰性が確認されれば市民の不安も払拭される。しかし、現在の県の1日あたりの検査数は500件が限度である。また、市民10万人が一斉に検査を行うには多額の費用がかかる。ついては、感染の疑われる方を優先して検査することで、感染症の蔓延防止に努めていく。津田議員、神奈川県では、検査機器1台200万円、検査結果が12分から30分で出るスマートアンプ法という検査法を導入している。当市でも独自の方法で検査を実施してはどうか。市長、インフルエンザウイルスと新型コロナウイルスの同時流行期に備え、しっかり検討していく。津田議員は他に、感染症医療費助成制度、学校等クラスター感染の対応をほか質問しました。次に、小木議員の質問です。小木議員、市内小中学校の普通教室にはエアコンが設置されているが、部活動や行事の開催に使用され、災害時に避難所ともなる体育館には設置されていない。今後設置する考えは？市長、児童生徒の健康管理と教育環境の向上のため、普通教室へのエアコン設置を実施してきた。体育館は部活動や体育の授業で使用するほか、避難所としても使用されるため、エアコンの設置は検討していく必要がある。教育部長、体育館の防災機能の強化として、特に障害者や高齢者に配慮したスロープ、手すり、トイレの洋式化などを大規模改修と合わせて整備している。エアコンの設置についても、現在の災害の発生状況や避難所生活を考えると重要な課題と認識している。特に小学校体育館は老朽化が進んでおり、気密性が低く、屋根、壁、床に断熱材が使われておらず、熱効率が悪いという施設自体の課題もある。今後、避難所としての防災機能の強化を図るために、どのように整備していくか、関係機関と連携しながら、技術的な課題や財政面での課題についても検討していく。小木議員は他に、消防団員の準中型免許取得、高齢者のゴミ出し支援、避難所運営の在り方について質問しました。次に、石島議員の質問です。石島議員、新型コロナウイルス感染症は、一行政で対応できるものではない。感染抑制のための戦略的な対応を国に要請することを求める。1、PCR 検査をいつでも受けられる体制を整えること。人口比での検査数は世界で150位。検査が広く実施されるためにも、疑いのある方々や感染者の尊厳が尊重される対応や環境づくりに取り組むこと。2、医療機関、介護施設、福祉施設、保育園、幼稚園、学校など、集団感染によるリスクが高い施設に勤務する職員、出入り業者への定期的な PCR 検査等を行うこと。3、検査によって明らかになった陽性者を隔離、保護、治療する体制を作り上げること。4、感染状態がどうなっているかの情報を市民に開示すること。財政的な面も含めて、国、県の指導を待つのではなく、 全国市長会が緊急提言を行ったように、国、県に要請していくことを求める。新型コロナウイルス感染症による危機は、日本が戦後遭遇した中でも最も深刻な社会危機だと思うが、市長の考えは？市長、議員ご指摘のことは非常に大切なことである。市としては、筑西保健所、真壁医師会と協力して、安心安全のために邁進していく。私も県市長会の副会長を仰せつかっているので、そういう立場からもしっかりとやっていく。石島議員は他に、コロナ禍の自粛と保障、コロナ禍の市民の暮らしとなりわいを守る、梨農家の減収、台風への備え、他質問しました。次に、榎木戸議員の質問です。榎木戸議員、先日、複合災害も想定した避難所設営訓練を行っているが、その訓練内容は？教育部長、8月24日から3日間、複合災害を想定した避難所開設の訓練を実施した。災害時の初動業務に影響しない職員約300人を事前に割り当て、今回は中学校7校と川島小学校、石城西小学校の9カ所の避難所を開設し、受付、検温の仕方、係の分担、避難の動線、案内の仕方等の確認、消耗、備品の使い方などの訓練を実施した。榎木戸議員、一つの避難所で10人の職員が対応しているが、役割分担は？教育部長、受付、検温、具合の悪くなった方の介助、駐車場整理、案内など。榎木戸議員、コロナ対策等をしながら10人程度の職員では、避難所の体制が整うかは疑問である。次の手立てとして、地域コミュニティの防災意識を高める方法を考えるべきでは？市民環境部長、自主防災組織が非常に重要になってくる。現在、設立のための研修等を行い、設立促進に努めている。さらに、避難所運営に一緒に携わってもらうことについて検討したい。まずは、自主防災組織を増やし、防災意識を高めるよう積極的に取り組んでいく。次に、秋山議員の質問です。秋山議員、毎年発表される全国魅力度ランキングで、茨城県はここ数年最下位で寂しいものがある。そのような中、市では町の魅力や市政の先進的取り組みなど、情報発信、PR を行って市のイメージアップに取り組んできたが、PR 戦略を考える上で、マスコミに直接働きかけを行うことも必要と考える。そこで記者クラブ制度を活用することが挙げられる。提供した情報はテレビや新聞で報道してくれる可能性が出てくる。現在、筑西記者クラブに加盟している報道機関は何社か。また、記者クラブは市政情報だけでなく、民間企業など様々な情報が日々持ち込まれるが、それらを処理する職員は配置しているのか。市長公室長、茨城、読売、朝日、毎日、東京、産経、各新聞社、NHK 水戸放送局、共同通信社水戸支局、時事通信社水戸支局の9社である。記者会見では、記者クラブ以外の新聞社等が出席する場合がある。また、平成18年度までは、記者クラブにアルバイト職員を配置していた。秋山議員、人口減少対策、町の活性化、市の発展に PR 戦略をやるかやらないかでは、市の注目度に大きな差が出る。記者クラブ活用の考えは？市長、より一層の情報発信をしていただくため、今後も記者クラブとの情報交換を大切にしてまいりたい。次に、保坂議員の質問です。保坂議員、市長は2期目、4年の任期満了が迫っているが、 これまで3年6ヶ月の総括について伺いたい。市長、6つの公約を掲げ、新中核病院、道の駅は予定通りに開業することができた。また、積極的な企業誘致活動により、13社を誘致した。さらに、道路交通網整備では、多摩道一本松線で地元説明会の実施、用地買収、国道50号協和バイパスの新規事業化など着実に進んでいる。その他、優しい街づくりのための子育て支援としての出産祝い金の支給、ちっくん広場の整備、県内初の手話言語条例の制定、明けの義務教育学校の整備、小中学校エアコン整備など、市民が住んでよかったと思える街づくりを推進してきた。保坂議員、2期目における現時点での課題と対策は？市長、人口減少と厳しい財政状況を受けての財源確保がある。人口減少対策は人口対策部、子ども部を創設し、人口対策緊急プロジェクト事業を推進。また、財政面では歳入歳出事業の見直しや財源確保に努めている。保坂議員、今後の方向性、新たな施策は？市長、住んでいてよかった、住み続けたい、そして全市民が安心して暮らせるような施策を打ち出してまいりたい。保坂議員は他に、避難所のあり方、学校の ICT 活用について質問しました。ここまで一般質問でした。